マサ姉の獣話第6回筆者のご紹介。井上正輝、1949年奈良県生まれ。現在は島根県美郷町を拠点に鳥獣被害対策アドバイザーとして全国で活動中。町の鳥獣被害を減らす取り組みにご尽力いただいています。前回の思い出し。広報岬の読者さん、今暑いけど正姉頑張るからみんなも元気出してね。早速前回のおさらい。伝作の基本を書いた。まず5月号を読み直して柵が効く位置に設置。一つの回路には電木機は1台。設置した以上は24時間365日通電。柵線の地面からの高さを間違えるな。電圧4000ボルト以上。コンクリート、アスファルト沿いは効かない。本当にどれも大切な基礎知識だからね。機種選びの留意点。これから設置しようという場合の機種の選び方。電木機の電源として、乾電池、車のバッテリー、ソーラー発電、100ボルトの家庭用電源を利用するものなどがある。乾電池式や車のバッテリータイプは、電圧チェックのほかに電池の交換やバッテリーの充電など、こまめな維持管理が必要。ソーラーや100ボルト電源を利用するタイプは、日々の電圧チェックのみで維持管理が楽。また、機種によって使用できる柵線の長さが異なる。例えば、畑の外周が500メートルなら、2段張りだと1000メートル、5段張りだと2500メートルの柵線を張り巡らせることになる。また、40メートルから50メートルおきに各段を結ぶ縦結線を入れるので、使用する柵線の長さを計算して余裕のある機種選びをする。設置作業の留意点。留意点は3つ。その1、柵線はピンと張りすぎない。たるまない程度に緩く張る。よってある細い通電線が線内断線すると電気をもらってない線に向けて放電が起き、化学繊維が焦げて断線するし、化学繊維ほど伸びない通電線が化学繊維の谷間に潜ってしまい、触ってるのに感電しない部分が生じやすいから。その2、柵線に絶縁テープは絶対に巻かない。本機から柵線への接続部や結び目に絶縁テープを巻くと、雨露が入って巻いたテープ内で断線する。その3、結び目の角は出したままにしない。放電による電圧低下を防止し、柵線内のすべての通電線に電気を送るため、電気が来る側の線の角は受け取る側の線に、受け取る側の角は電気が来る側の角にしっかり巻きつける。維持管理上の注意。仮払い機でアース線を切っちゃうと瞬間で電圧はゼロ。次の電圧チェックまでに気づかなければそれで終わり。アース切れてても本機のランプ赤に変わらないからこまめな電圧チェック。アース線のありかを示す目印立てるなど工夫してね。今回の宿題。複数農家が共同で電柵設置してるなら、全員が知識共有してるかチェックしておこう。